真央です。今回は先進資本主義の国が帝国主義に変わった理由とはというタイトルでお届けをしていきます。まず帝国主義に至る背景のところからお話ができればと思います。19世紀の末ですね。先進資本主義の国、ほとんどが欧米の国かなというところなんですけれども、その国々はですね、石油ですとか、あとは電力などですね、新しいエネルギーを、背景とするですね、技術革新っていうものが非常に目覚ましかったんですよね。で、これもね、一種の産業革命、一種というか、もう用語としてもね、第二次産業革命とかって言いますけど、そういうような形で、すごくこう技術革新がね、目覚ましかったというような背景がありました。で、こういった背景があって、列強はですね、世界各地の土地を領有したりですとか、あとは新たに勢力圏を広がる力っていうものを、持っている状態だったということなんですよね。で、資本主義なので、欧米の国々はですね、定期的に不況にも見舞われるっていう、リスクがありますし、実際見舞われてたんですよ。今もそうですけど、なんていうんですかね、その経済がいい時があったり悪い時があったりっていう、上がり下がりがあるっていうのが、言ってしまえば資本主義の、もう本当に特徴の一つじゃないですか。もう絶対に不況の時っていうのはどうしても訪れてしまうものなんですよね。で、特にですね、この当時ですね、1870年代頃から、大不況が、始まったっていう背景もございまして、これに対してその国力をつけるために、さらにね、その力をつけなければならないというところで、植民地を広げるべきだというような世論がね、それらの国々の中では高まっていたというようなところでございます。で、特にですね、工業原料の、産地ですね、ですとか、あとは製造品の輸出先ですね、あとは国内資本の投資先を求めて植民地の獲得競争に励むようになっていくんですよね。要は、以前のね、放送でも話しましたけど、特にイギリスなんかは世界の工場って呼ばれていて、原料をね、その植民地から安く仕入れて、で、自分たちの、工場で、その原料をもとに製品を作って、その製品を、またその植民地に高く売るっていう、そういうやり方でね、大きくなっていってましたけど、要はその輸入先、原料の輸入先と、あとはその完成品の輸出先、これを、探し求めていくための植民地っていうものもそうですし、あとはそのシステムがなかなかうまくいかないっていう国もあるわけですよね。イギリスまではいかないけれども、その工場化があんまりうまくいかなかったみたいな国もあると思うんですけど、そういう国々はそもそもその植民地の国に、金銭的な投資もそうですし、あとはインフラとかね、そういうものを整えていくことで国が成長していく。で、その植民地が成長していく、その成長具合で、自分たちの国にも恩恵をね、もたらすみたいな、そういう、言ってしまえば投資ですよね。そういうのにね、ターゲットをね、求めて、植民地の獲得競争っていうものがね、どんどん始まっていきまして、これが帝国主義の始まりであるというふうに言われております。なので、タイトルでね、申し上げた、その先進資本主義の国が帝国主義に変わった理由、なんで帝国主義に変わっていったのかっていうのは、こういった要素がすごく大きくて、要は言ってしまえば、その不況の対策をするために、もっと国力をつけていかなきゃいけないよね、じゃあどうするってなって、のがきっかけっていうところで、一言で言うと経済的な要素、 経済的な意味合いっていうのが非常に大きいっていうのはまず一つね事実としてあるんじゃないかなというところでございます。はい。で、ただ経済的なところだけではないわけですよ、原因が。はい。で、他にどういうね、意味合いがあったのかなっていうところで言うと、政治的な意味合いですね。そういったところでも植民地っていうのはすごくこう、なんていうんですかね、都合がいい存在というか、そういったところでして、でどういうことかっていうと、そのまあ植民地帝国主義、その対外膨張主義っていうんですかね、は、庶民のナショナリズムをねすごく刺激するものだったということなんですよ。どういうことかっていうと、要は例えばその国内で政治をしているときに、どうしてもその何ていうんですかね、庶民に対してその支持があんまり得られない政策を施してしまったりですとか、そうせざるを得ない、例えば増税とかそういうことをこうせざるを得ないみたいになったときに、国民からの反発がどうしても起こるわけじゃないですか。で、そうなった時に、その、国民、庶民たちの政府への不満を、そのまんまその政府にこう向けられると、これは困ってしまうので、何かこう、誰かのせいとかにできると一番こうベストなわけですよ。で、そうなった時に、植民地が使えるんですよね。その植民地のここの国がうまくいってないから自分たちの政治もうまくいかず、だから原因は植民地なんですと、我々政府のせいではなくって植民地のせいなんですと。はい。で、この危機から脱するにはさらに植民地を広げていかなければならないと思うんですみたいなことを、政治家が言うと、国民が、あ、そうかもしれないですねみたいになってしまうっていう、我々の国は悪くないくって、その植民地が悪いんだみたいな、そのターゲットをこうすり替えるための意味合いとしてもすごく大きいっていうのが、この政治的には意味合いですよね。はい。で、特にですね、それぞれちょっと何個か国を挙げて具体例を出すと、イギリスに関しては、軍事力を背景にですね、現地政権に不平等条約を押し付けて、で勢力圏をね広げていったりするわけなんですよ。はい。で、こういうことをしていくと、やっぱりそのイギリスの国民からしたら別にそれでこうダメージがあるわけじゃないですから、どんどんやっていっちゃおうよっていうような国民感情になっていくし、でフランスに関してはこれがあんまりうまくいかなかった例なんですよね。イギリスはその世界の工場って言われるようなね、そのぐらいの工業力を持っていたから、そうやってね、今言ったような対応ができたんですけど、フランスってその国内工業があんまり発達してなかったそうなんですよ。あんまりそういうイメージないですけど、やっぱどっちかというとフランスってこう農業がねすごく発達してるようなイメージ、なんかブドウとかワイン作ったりとか、なんかそういうイメージあるじゃないですか。工業もね、すごく発達してる部分はあるとは思うんですけど、だからイギリスとかに、あとはドイツとかに比べると、ちょっと工業力を劣る部分があったそうで。はい。で、それがうまくいかないから、じゃあどうしたのかっていうと、先ほどね、ちらっと言ったんですけど、国内資本を積極的に海外に投資したんですよね。要はその植民地をすごく助けて、植民地の国に投資をして、でその植民地が成長していくことで自分たちも恩恵を得るというね、そういうような仕方で、植民地の支配をしていたというようなことだそうです。はい。まとめて言ってしまうと、欧米列強はですね、それぞれ自国の事情に合う形での膨張政策、帝国主義政策を採用していて、で、これによってね、どちらにしても、争いの火種にこれがね、なってしまうわけなんですよね。どうしてもその植民地支配をされる側の現地民からしたら、好き勝手されてるわけですから、どちらにしてもそれはなかなかね許せるものではないですよねって言ったところで、どうしても衝突がねしばしば起こってしまうというようなところでございます。はい。 ということで、いかがだったでしょうか。まあ、いろいろね、その帝国主義に変わっていった理由っていうのはたくさんあるかなとは思うんですよ。あるかなと思うというか確実にあるんですよ。なんですけど、まあ、大きな主なところで言うと、まあ、経済的な要素ですよね。不況の対策もそうですし、まあ、さらに、国として強くなっていくためには経済力っていうのは必須ですから、その経済力を大きくするための植民地っていうところと、あとはその政治的な意味合いですね。自分たちのそのちょっとミスってしまった政治とか、うまくいかない政治で、それに対して国民感情を、まあ、外に向けるためのそのターゲットとしての植民地っていう、経済的な要素と政治的な要素、まあ、この2つがね非常に大きいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。はい、次回ですね、世界の姿を変えた科学革命はなぜ17世紀に起きたのかという、タイトルでお届けをしていきます。はい、ちょっと難しそうな感じにかなとちょっと今思ってて、ちょっと話すのがちょっと今の時点からちょっと自信なさげなんですけれども、頑張ってわかりやすく説明ができればと思っております。このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので、次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。